ちは、ナナです。今回は第3回目ということで雑談会っていう感じにしていきたいと思っています。ちょっとテーマが思いつかなかったっていうのもあるんですけど、最近のことをゆるく話したいなと思ってます。ちょうど3日前ぐらいに YouTube をアップしました。最近の秋の購入品とそれを使ったコーディネートっていう動画です。もし見てくださった方いたらありがとうございます。今妊娠9ヶ月なので、マタニティコーデっていう感じで紹介しました。で、買ったものも結構、プチプラなものが多くって、そうですね、お気に入りは最近コスで買ったワンピースとロンティーは長袖でもう秋用に買いました。あとは最近気に入って履いてる H&M で買ったレオパードのスカートも紹介してます。全部まだお店とかオンラインで販売してるものなので、もし気になった方は見ていただけたら嬉しいです。やっぱりヒョウ柄がもともと大好きなのはあるんですけど、ヒョウ柄履くと、全然もう最近季節に関係なく、夏にもブーツ履いたりとか、冬にサンダルはちょっと難しいと思うんですけど、なんかあんまりこの季節はこれみたいなファッションの決まり縛りみたいのがなくなってきてるなって思ってて、でヒョウ柄も前は秋冬っていう感じが強くあったかなと思うんですけど、全然夏でもなんか今は気にせず着れるかなって思ってます。どっちかっていうと着るとなんか秋冬っていう雰囲気が出るので、今の季節まだ暑いんですけど、黒いタンクトップとかに合わせてヒョウ柄のスカート履くとちょっと秋めいた感じがしてするので、お気に入りのコーデです。はい。で、結構その動画について嬉しい反響をいただけて、すごく嬉しかったです。なんかやっぱりマタニティコーデっていうとふんわり系、なんかワンピースとか今結局なっちゃうんですけど、可愛い系のファッションが多いなって本当に私もずっと感じていて、それがすごく嫌私はすごく嫌で、いつも妊娠する前はパンツスタイルだったし、かっこいい感じの雰囲気のお洋服が好きなので、もうどうすればいいかなって本当に悩んで、インスタでマタニティコーデで調べたりいろいろしてみたんですけど、やっぱりなんかあんまり自分好みのファッションは結局見つからなかったですね。海外のファッショニスタの方とかだとのマタニティコーデとかはすごいおしゃれで、クールでめっちゃ参考になったんですけど、でもすごいそれを真似する、日本で真似するのはハードルが高くて、お腹こう思いっきり出してたりとか、ちょっとデニムをズルズルで履いたりとか、ちょっと難しかったので、なんか本当に日本で自分の好みで着るマタニティコーデって難しいなって思いました。なんかもっと絶対可愛い系が好きじゃない妊婦さんっていると思うし、なんかもっと妊婦さんのファッションが楽しくなるようなことができないのかなってちょっといろいろ考えたりはしてるんですけど、ちょっと思いついてないです。なんかね、ベリーとかでそういう企画できたらいいのになってちょっと出してみたりしようかななんて考えたり、自分でなんかやってみればいいんですけど、なんかあれもいいかなって思いました。ワンピースのレンタルサービスみたいな、なんかやっぱりもう多分最後の方は本当にワンピースしか着れない、ワンピースばっかりになってきて、でも結局なんかママさんからお話聞くと、 出産して授乳する期間になったらワンピース着れないっていう話聞いて、えってなって、なんかこんなちょっとそのなんでしょう、妊娠の最後の方ワンピースしか着れないのに、出産直後はワンピース着れない、ワンピース絶対着れないんだってなって、なんかそれもったいなと思って、なんかそのちょっとの期間のためだけにワンピース買うのもなんかまあね、金銭的にちょっともったいないし、その後も授乳が終わって着たいって思えるワンピースだったら全然いいと思うんですけど、なんかその時だけに楽しんで着て着れるレンタルサービスとかあればいいのになってちょっと思いました。はい、って感じですね。はい、で YouTube の話はまあこんなぐらいにしておいて、最近は髪を切りましたすごい話変わるんですけど、中高とバスケをやっていたので結構髪が短い方が人生の中で長くて、でやっぱり切ると落ち着きますね。ショートとかボブの方が落ち着くなって思いました。でたまに聞いていただくんですけど、いつも行くヘアサロンとかは決まってなくて、ていうか決まってたことがなくて、いつもアプリとか、ホットペッパーとかで探してました。でも最近ハマってるのがカットモデルにハマっていて、ハマっているっていうか、まあ、ちょっとそこでコストを浮かせています。なんか本当に私も好きなもの、お金を使いたいことが、まあ、お洋服とか、なんだろう、カフェとか、まあ、ご飯とか、本当になんだろう、多いので、ちょっとここは我慢、ここは手抜けるなっていうところはそうやってコストを抑えていこうと思っていて、で私はあんまりそんなに強いこだわりが髪の毛にあるわけではないので、なんかそうやってカットモデルをやって浮かせたりしてるので、あんまりこだわりない人にはおすすめです。でどうやってやってるかっていうと、インスタグラムでハッシュタグカットモデル募集みたいな感じで調べると、だいたい青山にあるサロンがすごくいっぱい出てくるんですけど、でも名古屋とか地方のも出てくるので、それで探してみると、はい、結構出てきます。美容師さんって自分がカットしたモデルさんの写真載せてるじゃないですか。でそれで、あ、こんな感じが得意な美容師さんなんだなって分かるから、それで、でなんとなくインスタのこう投稿とか見てると、なんとなく人柄も分かるので、それで、あ、この人なんか合いそうだなって思った方に DM 送って、カットモデルやりたいんですけどっていう風にお話ししてやってもらってます。で結構もう今まで失敗があるのかわかんないんですけど、失敗したことはなくって、今回も本当に優しい素敵な方に切っていただけて、まあ、こんな感じにしたいっていう写真も事前に見せてはいるので、本当に理想の髪型にしてもらえるし、やっぱり私の目を間違ってないというか、すごく話しやすい方ばかりなので、なんかスタイリングのコツとか髪の乾かし方とかすごく丁寧に教えていただいて、今回もすごい楽しかったです。インスタでカットモデルで探すのもおすすめです。ちょっと保証はできないんですけど、私はそれで結構楽しんでおります。なんか毎回違う美容室に行くのも楽しいしです。はい、で、あれですね、ルミネ 10% オフが確か今週から始まりますね。ルミネが大好きな私なんですけど、今回もルミネ行こうと思ってます。旦那さんの誕生日が来月にあって、なんかスニーカーが欲しいかもって言ってるので、一緒に見に行きたいなと思ってます。だいたい ルミネ 10% オフが始まると混んでしまうので、その前に行って、まあ、ちょっと今回は難しそうなんですけど、そのルミジュの期間が始まる前に行って、大体のお店お取り置きができるので、空いてる時に試着してお取り置きして、ルミジェが始まったら買いに行くっていう、まあルミネに行く回数が増えちゃうんですけど、そういう買い方をいつもしてます。で、今回はなんかポップアップみたいな、ポップアップか、気になるのがあるので、ルミジェの期間には必ず行こうと思ってるんですけど、1個があのベベットっていうあのジュエリーブランドのポップアップが新宿のアーバンリサーチであるそうで、今年のどっかいつかもやってたんですけど、それは絶対見に行きたいなと思ってます。ベベットのアクセサリー、いつもインスタで紹介してるんですけど、本当にもう買わない方がいいんじゃないかってぐらい結構な数持っていて、旦那さんともシェアしてるんですけど、本当にお気に入りなので、あの作ってる方春さんにも会いに行きたいなと思っています。はい、詳しくはルエットのインスタグラムを見てみてください。で、もう一個気になってるのが、それもアクセサリーなんですけど、セネっていうあのサージカルステンレス、金属アレルギーの方でもつけられるっていうサージカルステンレスの素材を使ったアクセサリーブランドで、あのいつもはオンラインだけなんですけど、ポップアップが15日からやるっていうことで、15日から30日かやるってことで、それも、まあ、どっかの期間で行きたいなと思ってます。もうね、やっぱりオンラインで買うのもいいんですけど、直接見て、あのね、当ててみて鏡で見て買えたらなと思うので、行ってみたいなと思ってます。この前ピアスを買ったんですけど、すごく気に入っていて、はい、他のも見たいなって思ってます。プチプラで2000円から3000円ぐらいの値段なんですけど、全然安く見えないというか高見えするし、おすすめです。うん、お風呂とかもつけっぱでいいらしいし、痒くなったりも私もしないので、はい、いいなって思ってます。でもう一個気になってるのが、これも全然ルミネと関係ないんですけど、なんか伊勢丹、新宿の伊勢丹でノーレーズンサンドイッチのポップアップっていうのかなをやるらしくて、これもあのいつもオンラインで販売のみで、すごく気になっていて、よくインスタで見るので、あの食べたことがある方もいると思うんですけど、なんかあのレーズンサンドが私大好きで、あのこれはレーズンが入ってるサンドと、あとまあノーレーズンっていう名前の通り、レーズンじゃないサンド、レーズンじゃないものが入ってるサンドがこう一つの箱に入ってて、まあ、2種類を楽しめるっていう、まあ、スイーツなんですけど、ずっとオンラインでなかなか買えなくて、伊勢丹でやるならぜひ行って、まあ、すごい人気だから混んでるのかなと思うんですけど、行って買いたいなって思ってます。まあ、なんか都内の新宿の情報ばっかで申し訳ないんですけど、最近気になってて行こうと思ってるイベントみたいな感じの情報でした。っていう感じで今気になってるイベントを紹介しました。はい、雑談会はいかがだったでしょうか。また次回は何か話すテーマを決めてお話できたらいいなって思っています。何かこんなテーマ聞きたいとか、もう全然小さいことでもいいんですけど、もし何かあったらインスタの DM とかでもらえたら嬉しいです。では今日もここまで聞いてくださりありがとうございました。ナナでした。